TBS Podcast。時刻は8時になりました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜パートナー TBS アナウンサーの山本貴明です。そして今夜のお相手は音楽ライター小室貴之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お世話になります。さて番組では皆さんから今週のアトロク振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった、あのライブ最高だった、あの話何度も聞き返しましたなどなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌丸@tbs.co.jp 歌丸@tbs.co.jp です。ではこの後小室さんと一緒に1週間のアトロクプレイバックしていきます。アトロックフューチャー&パストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャスト、ラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています。さらに Spotify では番組のアーカイブだけではなく、オンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中でございます。さて今週はゲームを20時間くらいやったりかと思えば20時間寝たりと自由な社会人生活を送る木曜パートナーうないアナウンサーがオンエアでリスナーに質問した、人は朝起きるときどんなモチベーションで起きるのか、その回答に納得のできなかったうないアナウンサーに、そもそも寝る前にどんな行動をとっているのかと質問したところ、驚愕の私生活が明らかにということです。歌丸さん、それから構成作家の古川光さんも交えて大激論が巻き起こっている回となっていると、この後9時に更新されます。すべてがまとまったプレイリスト、便利でおすすめですというね、小室さんもちょっと笑ってらっしゃいましたが、
いやこれは興味深いですよ、ね、
寝る前にどんな行動をとっているのか、うないアナウンサーが、なるほど、何してるんだろうな、うないりさは、
ね、しかも今回はその古川さんっていう、まあ、アトロク内における睡眠の専門家がですね加わるわけですから、はあね、どんな形になるのか本当に話の展開が楽しみですね。
大激論って書いてある。もうこういう話うない面白いからなきっと歌丸さん古川さんにお世話になりましたという気持ちに僕も聞いたらなるような気がしますけど
あくまでも立場先輩ですね
絶対面白い回となっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。小室さん何かありますでしょうか、最近いかがでしょう。
はい、すいません、またちょっと告知で申し訳ない恐縮なんですけども、先月のですね5月27日先月末にですね、月刊誌で出ているユリーカ使徒批評という形で出てるんですけど、先月の特集がエレクトロニカ、まあ、テクノ系のですねレイ・ハラカミという、高木さんご存知ですか、レイ・ハラカミって。
いえ、すいません。
あ、10年前に亡くなった方なんですけども、もうね、はい、本当に天才的なアーティストで、未だに熱心なファンが多い方なんですけども、この人の、まあ、没後10年ということで、まあ、多くは結構本当にですね、岸田茂さんとか、そういう生前にご縁のあったような方、っていう方がですね、寄稿してるんですけども、まあ、その中で私も、縁あってですね、寄稿させていただきまして、曲の分析を、しかも、あえてテクノのミュージックなんですけども、クラシックの視点から分析するっていうものをですね、書いておりますので、レイ・ハラカミ好き、きっとね、アトロクリストの中にも多いと思いますので、ぜひ、それ知らなかったという方はですね、私のだけじゃなくて、他のもめちゃくちゃ面白いので、ぜひこれ、先月出たユリーカチェックしていただければと思います。
あ、わかりました。ありがとうございます。
高木さんはぜひですね、普通にストリーミングサービスでレイ・ハラカミって聞けますので、
レイ・ハラカミ
ぜひ聞いてみてください。
すいません、無知です。いません、
ハラカミ。いや、そんなことないです。もうね、皆さんどこかで出会ったら結構ハマるってタイプの、本当にですね。
あ、そうなんですか。
映画音楽なんかも結構ちょっと書いてたりとかもするんですけども、まあ本当に素晴らしいアーティストで、もうなんで40歳で亡くなっちゃったのって、みんなが本当にですね悲しんでる天才なんですけども、ぜひ高木さんみたいに聞いたことない方は、はい、まずSpotify とかで聞けますので、はい、レイ・ハラカミと検索していただければと思います。カタカナで検索すれば出てきますので、
はい、わー、楽しみ、ありがとうございます。
はい、
さあそれではそろそろコーナー始めてまいります。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロクフューチャー&パスト、パスト編。6月7日月曜日からのこの番組のパスト、過去を振り返っていきます。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っております。あれ、この部分の音楽ちょっと変わりましたね。
あれ
ちょっと、ね、そうだし、小室さんもきっと気づいたはずという。
はい。ね、あれって思いましたよ
ね。ね、またバージョンアップしております。ではまず7日月曜日です。
月曜パートナーの熊崎和人です。6月7日月曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは月1レギュラープロ書評家プロインタビュアーの吉田豪さん。前回に引き続き今注目を集めている2人の漫画家、萩尾望先生と竹宮恵子先生について語っていただきました。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトはヒップホップ DJ の DJ はじめさん。今年1月に亡くなったヒップホップグループシャカゾンビのラッパーでデザイナービッグオーこと大隅さんの追悼版ビッグオーダ・アルティメイトの発売に先駆け先行配信される楽曲虹のリミックスバージョンを DJ ミックス内で初解禁してくれました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは新企画始動、 TBS アナウンサー熊崎和人の実況道場シリーズ。第1回ゲストは元 NHK アナウンサー山本博史さんということで、もう身にしみる言葉の数々でした。何度も何度も私は聞き直さなければならないと思っております。学んだことって本当にいろいろあります。いろいろありすぎるんですけれども、皆さんぜひ聞いていただきたいなと思います。アナウンサーはもちろん勉強になることも多いですし、どんな仕事をしている方、どんな立場の方でもあーと思うところが必ずあるような山本さんのありがたいお話になっております。ありがとうございました。そして今週のおすすめグラビアはなるみそらさんです。まだですね、出たてほやほやといった形でグラビアネクスト2020で審査員特別賞を獲得した方、プレイボーイ、先週まで出ていたプレイボーイで初グラビアを解禁したという方で、会社員として企業に勤めつつグラビアも初披露したということで、今後の動向がより一層注目を集めるなるみそらさんという方をおすすめさせていただきました。感謝です。
はい、ということで月曜日でございました。小室さん、まず何からいきましょう。
はい、今ね、熊瀬の振り返りもあった通りですね、
はい、
まあ、この日はもう20時代のゲストの山本博さんがですね、うん、もう意識しすぎて、うん、オープニングからちょっといろいろ雰囲気がおかしいというですね、
なるほどね、緊張してという、ね、身の引き締まりっていうかね、はい、ありました、熊瀬が。はい、
でそのオープニングにはですね、スーパーササダンゴマシンさんが緊急電話出演という感じですね、
はい、
まあ、先週のそのね、前回出た時の、ちょっといろいろとですね、こう、なんでしょう、殴り込みをこうラジオで宣言する、生放送で宣言するっていうのがありましたので、その後どうだったのかという顛末を今週のね、月曜のオープニングで説明してますので、気になっている方はぜひそちら聞いてください。
ありがとうございます。
そしてその後18時半カルチャートークなんですけども、こちらも、前回の続きという感じですね。吉田剛さんがご出演されまして、引き続き萩尾望先生と竹宮恵子先生について、まあ、もっと言えば増山則也さんについてですね、今回語っていただいたなという感じです。これもね、なんかこの私が要約して言うとまたこれなんでしょう、こう伝わらないくなってしまうというか、誤解がまた生まれそうな感じなので、ぜひ前回聞いた方は今回、そして前回も聞かれてない方はですね、前回今回と2回分両方とも聞いていただくとですね、まあ、本当吉田剛さんの意図した通りですね、どちらの先生が悪いというわけではないんだよ、ね、ということが伝わるんじゃないかなと思います。
ぜひぜひ。
はい、そして20時代ビヨンドザカルチャーですね。
はい、メールが来ております。こちらラジオネームふんどしゆで太郎さんです。今週は月曜8時台、元 NHK アナウンサーの山本博史さんがゲストの実況道場シリーズの第1弾、ものすごく聞き応えのある内容でした。スポーツ実況にはそのスポーツや選手に関しての事前の下調べが必要なのは大前提でありつつ、実際の実況では調べたデータに頼りすぎてはいけないという話や、実際に見たものをすべて言葉にするのではなく、見えているけれどもあえて言わないというスキルも必要になるという話、またゲームが止まっている時間、変化がない時間にどうするのかがスポーツ実況の核心であるという話など、スポーツ実況の奥深さ、言葉の芸術としての凄みを感じさせられる話が盛りだくさんで、それに加えて印象に残るような言葉を意識して言おうとするのではダメで、個性を出しすぎないようにしなければならない、その上で聞いた人が熱くなるような実況にしなければならないという話もあり、スポーツ実況に要求されるスキルとバランス感覚のレベルの高さにうならされました。また 今やスポーツ実況のアナウンサーとしてレジェンドである山本博さんが、もともとは記者を目指していたけれど、当時の就職難の中、じゃんけんで負けた結果、アナウンサーの道を歩む方向に進んでいくことになったということ、そして山本博さんがサッカーの実況をやることになったのも、当時は商品価値がないとされていたサッカーというスポーツの実況が若手の山本さんに話が回ってきたというきっかけだったということなど、一本道で最初から到達点が見えていたわけではない道のりの話が、キャリア論、仕事論としてもとてもリアルで大変味わい深いものに思いましたということでございます。
いやー、本当にすごい特集だったというのがまず本当ね、言わざるを得ないという感じなんですけども、はい、なんか本当にリスナーさんからのメールも多かったみたいですね、非常にね、
う
ん、
もう反響がすごかったらしいです、本当に。
で、これですね、本当に今回こういう特集までたどり着いたっていうのは、そもそもちょっと元をたどるとですね、このアトロクが始まってから、割とスポーツ系のことって、まあ、その、なんなら前番組のですね、タマフル時代のことから含めてもいいと思うんですけど、意外とスポーツのことってやってこなかったんですよね。それなぜかっていうと、多分やっぱり体育会系と文化系って分かれてたりとか、なんかスポーツってもちろん文化であるはずなのに、いわゆるカルチャーとか文化ってものとはちょっとまた別くくりみたいなですね、こうイメージがすごくあったわけです。でもやっぱりこう熊崎アナというですね、人がいることによって、そういったものがどんどん入っていった結果、なんとアトロクでこんなに素晴らしいものが聞けたということでですね、いや本当に前番組から聞いてる身としても、こういうものも取り扱ってくれるようになったのかというですね、本当に感慨のある特集だったというのがまずあるんですね。で、内容についてはですね、例えば歌丸さんが割と冒頭の方に僕乗り換えなんですけどっていう意味で言ってた、実況っていうのは瞬時でやる編集ですよねって、その通りって言われてたのがですね、すごくなるほど。だから大体どんなことであれ発信する人っていうのはやっぱり編集しなくちゃいけないわけじゃないですか、リアルタイムであれどうであれ。
自分の中
で。だからそういう、はい、まさにまさに。だからそういったことをやるって興味がある、あるいはしかも人とコミュニケーションを取ってリアルタイムに情報を引き出すとかですね、そういったことに興味のある人にとっては、誰にとっても学びのある、とんでもない特集だったな、ということですね、本当にね。
そうですね。
山本さんどうでしたか？
私も一アナウンサーとして、僕はスポーツ実況とか担当するスポーツアナウンサーではないんですけども、
うんうんうん、
もう山本博さんのもう金言の数々っていうのがもう飛び出しまくっていて、もうそれはね、そうなんですよ、アナウンサーという仕事、喋り手の仕事じゃない方でも本当に勉強になるし、抑えておくべき情報というか考え方っていうのがたくさん入ってる特集ですし、何よりも、もうそれはもう聞いていただければあれだと思うんですけど、何も私個人に感じたのは、
はい、
山本さんのその穏やかでスムーズでよどみのない聞きやすく例えも素敵な、はいはい、ちょっとスポーツと絡めたりとか、そういう、こう、はい、まず語り口、
うんうんうん、
これがもうブレることなくこの特集中、まあ、1時間とか45分ずっとこう、はい、なんて言うんですか、こう微動だにしない落ち着き払った安心するような、うんうんうん、語りかけっていうか、喋り説明ですよね。それからもう何といってもこの尖りすぎず柔らかすぎずでもすごくスーッと入ってくる声色、
はいはいはい、
あれって僕まだ十数年しかアナウンサーしてないんですけども、
うんうん、
なんかもう月並みな表現ですけど、一朝一夕ではとてもっていう、もうとにかくそこに歴史を僕は感じちゃうっていうか、
はい、
アナウンサーとして、
はい、
これはもう磨かれて研ぎ澄まされて培われてきたもう最たる喋りだし声なんだなっていうのが、僕はもう聞いていてこうずっと身震いっていうか鳥肌っていうか、もう素敵素敵っていう、もう全部込みで聞いてほしいんですよ、そこら辺も。
いや、本当にだから、その金言とかをね、うん、仮に文字起こしたものとかで見るのと違うんですよ、本当に。こう、流れで聞くことによって、スッスッとこうね、心の中に情報だけじゃなくて感情とかいろんなものも含めて、
すごいですよ。
スッと入ってきて、しかも情報量なのに全然厚かましくないっていう。
本当に。これで歌丸さんとも熊崎アナウンサーとも、会話をしながら、それ受け答えももうすべてしながらの、
はい、
なんだろう、こう流れるようなもうキラキラしたこう流れっていうか、
はい、
なんかね感動したんですよね。
本当にわかります。私もね、実況はし、なんでしょうね。まあ、いわゆるそのアナウンス的な実況はしないですけども、やっぱりそのインタビューってところにすごくつながる話があったので、本当にそういったところも学びがありましたし、本当に自分が必要となる情報をどのように手に入れて、それからそれをどのように出すことによって、みんなが一番喜んでくれるのか、それこそですね、すごく重要だなと思ったのは、30代までっていうのは自分がどう喋りたいかだけども、40代以降に、そのみんなが何を求めてるのか、っていうこと、お客さんが何を求めてるか重心が置けるようになるとっていうところがですね、まさに30代である山本さん、そして熊崎さん、まあ、もちろん他のね、アナウンサー陣にとってもですね、いやちょっと響くだろうなと思いながら聞いてました。
いやでもすごい そちらも金言ですよね。すごくどんどんどんどん視野が広くなっていって、しかもご自身も余裕が出てきて楽しくなってくる時期だよ、40代っていうところも、はい、なんかあ、だから実況アナウンサーさあっていうのはっていうのも思いましたよ。そのやっぱりその放送全部をパッケージングして俯瞰で見てるんだなって、それをこうコンテンツとして商品として、しかもプレーしてる選手って喋らないじゃないですか、プレー中って。やっぱ喋るのって実況アナウンサーが まずが基本で、解説の方がいるって、あ、やっぱりこうある種そのデザインしてるっていうか、あ、全部をデザインしているつもりで担当されてるんだなって、見てるお客さん何を求めてるの、どういう角度でどういう目線で何っていうの、あ、そこまで行き届いてらっしゃるんだやっぱりっていう感動もありましたし、それは一放送人としてもあーって思いましたよね。
だから MC なんですよね。
そうなんだよね、本当に
やっぱ全部回してる、コンピティにね、
まさにマスターオブセレモニーっていうか、そう、はいはい、それやっぱり放送を携わる人間として、ああ、やっぱ改めて大事なことなんだなっていうか、その目の前に見えてることだけをバーッと言うんじゃないんだなっていうか、もっと広い視点があるんだなって、それも踏まえてもう一回スポーツを見ると、あ、これ楽しくなるだろうなって、この特集聞いた後に、うん、そんな回だったのかな。
いや、無限に語れてしまうから本当に時間がないですね。本当にね。じゃあ最後に一つだけ私が付け足すと、本当にどうでもいいことなんですけども、そんなね、感動してた熊崎アナですけども、彼はですね、トップ5ね、過去にやってた番組ですよ、のシーズン5の最終回で、彼は何を実況してたのかっていうことをですね、きっと山本博さんには絶対知られたくないだろうなっていうのをちょっと思いながら聞いてました。はい、以上です。
これのそれ確認できる方法あるのかな、それなんだろうって思ったらリスナーが、
それは小室さんちょっとツイッターとかで今書くと思いますけど、まあまあちょっと放送には載せない方がいいかなってものですね。
皆さんぜひ検索してみてください。ありがとうございました。皆さんぜひこの特集も含めてチェックしてみてください。さあ、続きましては8日火曜日です。
火曜パートナーの宇垣美里です。6月8日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは、声優、エッセイスト、そして日本 SF 作家クラブ会長の池澤春奈さんに、今書店を賑わす中華圏 SF の最新おすすめ本をご紹介いただきました。3体一巻から読み返さなきゃな。ご紹介いただいた謎 SF、 中でもワンヌーノーさんの改良人類、マデリン・キアリンの効果物が好きでした。この2人これからチェックしてみようと思います。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは、ザ・バンドアパートのドラマー小暮栄一さんによるソロプロジェクト、小暮ドーナッツが DJ として初登場でした。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、名画を未来に届ける絵画保存修復家ってどんなお仕事、ゴッホ、ピカソ、モネの絵画も治療した絵のお医者さん、岩井菊子さんにいろいろ聞いてみよう特集。ゴッホのひまわり、まだ修復途中だったなんて、損保美術館行かねばです。昔々オーストリアに行った時、それまで本とかポストカードで見てもあんまり好みじゃないなとか思っていたクリムトの絵を実際見た時、私座り込んじゃったんですよ。だからそれくらい実物の絵には力があると思うんです。日本にある絵たちもなんとか未来の世代にも同じ感動を引き付けたらいいよな。どうしたらいいのかな。
はい、火曜日です。小室さん、いかがでしょう。
はい、この日はですね、まず18時半カルチャートーク、池澤春奈さんが、まあ、意外と久しぶりのご登場という形でですね、ついに完結ですか、 3体のですね、3というか、まあ、3番目ですね、うん、死神衛星というものをですね、ご紹介いただいたんですけども、語り出す前にですね、すでに語るのが難しい、新エヴァ並みの情報規制が必要とかっていう感じで形になってですね、はい、まあ、多少ね、その2巻までというか、前作までの内容に触れてるので、まあ、完全ネタバレなしの人は気をつけた方がいいですけども、まあ、まだしばらく手に取れないなと、ちょっとね、あの分厚さですから、はい、という方はですね、まあ、そんなにあの深くネタバレとかしてないので、ぜひですね、あの聞いていただくのがいいんじゃないかなと思います。
はい。
で、あともう一つね、柴田元幸さん、何による、中国 アメリカ謎 SF という気になる題名もあったので、これもちょっとね、チェックしてみたいなと思いました。
あ、はい、ありがとうございます。
そして20時代ビヨンドザカルチャーですね。
はい、20時代メールいただいております。こちらラジオネームパンダさん、パンダさんパワー21さんです。6月8日火曜日ビヨンドザカルチャーでの絵画の保存修復特集は、人類の宝を扱う緊張感と大変さが伝わるお話ばかりでした。ゴッホ、ピカソ、モネと誰しもが一度は聞いたこと見たことがある作品の数々を保存修復してきた岩井喜久子さん、画家の次に絵画に触れる時間が長い保存修復家の仕事は、単に修復や掃除や保存をするだけではなくて、画家が伝えたかったこと、気持ちをしっかりと自分に落とし込み、もはや憑依するぐらいでなければならないというのが自分の想像をはるかに超えていて圧倒されました。日本における保存修復家の現状がなかなか厳しく、岩井さんのような方がこうして声に出すことで少しでも変わっていけばいいなと思いましたということです。まさにおっしゃる通りですね。
いや本当にね、うん、これもまさに先ほどの山本さんと、まあ、同クラスというか、そういうレジェンド登場という感じ
で、ね、山本博さん、はい、
特集で本当に重みがありました、うん、でね、今、宇垣さんの振り返りにもありましたけども、うん、やっぱりその本物の凄みっていうのがですね、一つやっぱりキーワードになるのかなとまず思ったんですけども、うん、はい、山本さんはですね、うん、それこそ何か美術館で見てこれはなんかすごかったとかって記憶に残ってるものとかってあります？
小室さんな結構ありますか？たくさん。
私はですね、実はまあ西洋美術も見に行くんですけども、はい、実は日本美術が結構私好きなので、うんうんうん、伊藤若冲が大好きなんですよ、私実は。
はあはあ、
もう伊藤若冲のね、だけの展覧会の方って本当に一日中いられるっていうぐらい大好きなんですけども、これも本当にね、そのね、まあもちろん墨とかって、まあ、その日本画なので、こう、いわゆる、厚く塗ったのとかとは違うものが多いんですけども、
墨だとまたね、
でも、はい、やっぱりそのなんでしょうね、全然印刷とはやっぱり違うんですよね。そこの筆の緊張感とかっていうの全然感じられて違かったりしますし、あともう一つちょっと全然違うので、私が本物の凄みって言ってパッと思い出すのが、何年か前にですね、世田谷美術館で、この前亡くなったばかりのエリック・カールテン、あの腹ペコアムシの人ですね、あの絵本の原画をまあ、実際のをね、こう持ってきて展示するって見たんですけど、いや、これがね、本当にびっくりしたんですよ。いや、本当にナーメテーター案件というかですね、やっぱりどうしても絵本だし、いくらね、こう有名な世界的なものとはいえと思ってたんですけども、これ原画見たら、本当にね、立体的なんです。貼り合わせてあって、こう重ねてあってとかね。
もう
全然ね、違うんです、これ。本当にびっくりしちゃって。これはね、ちょっとね、まあなかなか日本では次ってすぐには行かないらしいんですけど、ちょっと関係者に聞いたところ。でもね、これはね、エリック・カールはね、もう絵画で見たいなとずっと思ってるんですよ、そっから。
だからこう、実際に絵と言っても、絵画と言っても、その一枚っていう表現単位があったとしても、とにかく、立体感って目の前にしなきゃわからない、伝わらない、発見できないものってあるんでしょうね。
そうなんです。いくら印刷技術、その例えば写生技術上がっても、うん、絶対にそこはだって、まあ、複製するしかないじゃないですか。でも複製したら当然また偽物になるわけです。うんうんうん、まあ、贋作というかね、まあ、それはそれになるわけですけど、はい、なので本当にそこのね、うん、あの生を見るあの重要性っていうところから、しかもその生を見続けるためには、こういった過程が絶対に必要なんだよっていうのが今回の特集ですよね。うん、
いや、そこにつながるわけですね、保存修復。だからああいう話、はい、僕大好きなんですけど、細かいところのその、はい、あのひまわりでしたっけ、その盛り上がりがこうね、
はい、おっしゃってましたね、
あの絵の具っていうかその塗料のこうブチャッとつけてね、こう、
はいはい、
実は表面ボコボコっとこう、なんかこうなんか立体的になってて、
はいはい、
それに向き合うとかっていうのはすごくないですか？だって
いや、本当にだって、ね、しかもそれはだって、ね、ひまわり級のものだったら当然見に行けたとしても、ね、すごくこう、押し合いへし合いの中、今はそうじゃないかもしれないですけども、ね、こう、なかなか本当に通り過ぎるように、ね、こう、一番こう、赤ちゃんパンダのいる時の上野の動物園みたいな感じになっちゃうわけじゃ
大
ないで
人
す
気
か。
の、
ね、そういう人気のものとかって。でもそれに本当に向き合って、作品と向き合って、その時その画家がどんなことを思ってたのかってこととか考えながらですね、その本当に、まあ、できることは限られてるかもしれない。要するに上塗りとかはできないね、
そう
わ
な
け
ん
で
です す
か
よ
ら。でも、その中で、どうやったら、っていうところをですね、手法の開発も含めてやるっていう、まあ、とにかく驚きでしたよね。
すごい仕事だな。ただその一方でやっぱりだから、ね、メールでもいただきましたけど、あ、日本ってそんなに、なんて言うんですか、国を挙げて、で、その技術、保存修復の技術とか人材をもっともっと育てていこうよっていう環境ってないんですね。
ちょっとね、私も
こ
一
れ
応
が
文化系が
ね、
専門なので、ちょっと調べたんですけども、今年度の文化庁の予算が、まあ、ざっくり言うと1075億円なんですね、文化庁の全体の予算が。そのうち、今年、今年度は386億が、その文化財の確実な継承に向けた保存活用。なので、要するに活用の方もあるので、修復だけにその全てを使ってるわけじゃないんですけど
そっ
も、
かそっか。
まあ大体ざっくり言うと、こう年ごとに違いあっても400億弱ですね、ぐらいはこういったものに、お金をかけてるんですよ。でも、それでも、要するにこれしかも、今回はほら、製氷画でしたけど、日本には日本古来の文化財がいっぱいあるじゃないですか。
確かに。
建築物とか。そういったところにお金がかかっちゃって、なかなか西洋のものとかにも、っていうところもあるんです、実は。
なるほどな。そこで枝葉で分かれていきますもんね。たくさん、そんなこう、
そうなんです。
ね、いろんな種類っていうかね、あるから。
で、いつもね、美術系の特集で浦島もよさんが出た時とかに、もっと予算をとかって言うんですけども、結局この全体のね、さっき言った1075億っていうのが上がんなかったら、結局ジャンルごとのパイの奪い合いになっちゃうわけ
そう
な
で
の
すよ
で、
ね。
そうじゃなくて、やっぱりそこが上がんないことには、全体がどうしようもないわけですよ。で、そのためには何が必要かっていうと、今、文化庁は文化庁であって、省ではないんですよ。だから文部科学省の下にスポーツ庁と文化庁ってあるわけ
そう
な
で
の
す
で、
ね。
これが文化省に格上げしようっていう議論はね、もうずっと実はこの業界でされてるんですけども、それが実現しないままなんですよ。だからやっぱりそういったふうに上がって、国としてもっとそこに力を入れていくんだっていう方向に、やっぱり議論を持っていかないことには、なかなか根本的には、そういったところにはきっといかないんだろうなとも思いましたね。
ですからこの特集本当に、あ、本当に良かったなと思うのが、その番組を通して絵画の保存修復っていう、まあ、その技術だったりとかっていうカルチャーをキュレーションできたこと、知ってもらうことプラス、やっぱり岩井さんがこういうふうにお声を上げてくださるっていうので、僕らも改めて分かったりもするから、現状が。だってこれ絵画の保存修復ってもうね、たくさん名画あって、それってもう、まあ、お話も出てましたけど、ある意味もう変わりのない歴史だったりするわけじゃないですか。それをおざなりにしてしまったら、少しでも歴史を途絶えさせてしまうっていうか、すごい仕事ですもんね。
いや、責任重大で、まあ、だからこその、そのね、こう、プレッシャーというか、体調崩されちゃうってお話してきましたけども、まあ、それが本当伝わってくる特集でしたね。
ねえ、もっ
ち
と
なみ
もっと
に
国
ね、
がね。
これは楽器の方でも同じようなことが起きていて、
あ、クラシック音
オ
楽の
ル
方で
ガン
も。
とかも、例えばパイプオルガンを箱物行政で作ったはいいけど、全然修繕しないでボロボロになっちゃったとか、例えば高価なバイオリンの代表格、ストラディバリウスとかも、
有名で
修
す。
復しすぎて、もう原型、元の要素がね、ちょっと壊れちゃってるから、値崩れしちゃったとか、あるいは逆にバイオリンとか楽器の場合は、弾かれてなくても、今度は演奏ものとしては、あんまり価値がないと音が出なかったりするので。だからやっぱり、いかに生きてる状態で、ちゃんとメンテナンスしながら、
なる
継
ほど。
承していくかっていうのは、絵も楽器も一緒なんですね。
そっか、楽器なんて音ですもんね。音です
そうなん
もん
です。
ね、当たり
音も
前
出
で
し
す
て
け
ない
ど。
ものは、いくら、
い
メイ
や、
クと
そ
され
う、
てる
わ、
もので
そう
も、
か。
ダメなんです。
そりゃそうですよね。そうか、そうか。
だからそういったものを全部含めて、日本の意識がね、少しずつ変わって、こういうところにお金がかけられるね、もちろん経済全体も潤ってっていうのが必要ですけど、変わっていく必要があるなと、本当につくづく思いました。
いやー、改めてこちらの特集もぜひ皆さん、聞いてみてください。さあ、続きましては9日水曜日です。
水曜パートナー日比真央子です。6月9日水曜日の放送を振り返ります。 6時台のカルチャートークは水曜日にご登場は久しぶりでした。脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さんにおすすめの劇場未公開映画のご紹介いただきました。安心安定の三宅監督です。未公開映画の良さでもあるタイトルとその中身の GAP ギャップを今日も味わえるプレゼンでした。ありがとうございました。そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは日本の名曲バラッドをカバーしたアルバムネイキッドをリリースしたばかりシンガーソングライターの中島拓衣さん登場です。ぜひこの生の歌声の強さタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは今こそ日本のテレビドラマの現在地を知ろう特集 by 西森美智代さん。ライターの西森美智代さんに昨今の日本のテレビドラマの潮流そして注目すべき脚本家についておすすめの作品とともにご紹介いただきました。ということで今回は坂本雄二さん、渡辺彩さん、足立直子さんこのお三方にフォーカスを当てて解説していただきました。リアルタイムで進行している社会問題を、まあ、直接的に、まあ、時に間接的に反映するような描写を散りばめた作品が最近は数多く誕生しているということを教えていただきました。テレビドラマというのはやはり日常の中で見進めていく。だからこそそういった社会問題などが反映されたセリフであったりシーンがじーんと心にこう染み入ってくるんだな、これが良さなんだなということを改めて実感しました。注目の作品まだまだ放送されています。そして何よりも見やすい環境になったということがですね本当に改めてありがたいと感じました。以上水曜日でした。
はい、小室さんいかがでしょう。
はい、この日はまず18時半のカルチャートーク三宅監督ですね。
三宅さん
はもうね、高木さんは気になったものありますか、はい、この中で
いやもうとにかく毎回三宅さん全部まず三宅さんのもう語りが面白くてそれだけでずっと聞いていたいくらいの引き込まれ方するんですけどもうなんといってももう三宅さんがもうこれ面白いですともうあ言い切ったっていうか、
はい、
スペースウォーカーもうこれはロシアのね未公開映画面白そうだったな、
はい、いや話聞くに怖って感じですよね、
ね
ぜひどんな怖さなのかはですねここ振り返って聞いていただきたいんですけども
、いやある娼婦の食材も面白かったな、はい、これ
気になります。それこそだってある娼婦の食材は、うん、今回の茜色に焼かれるともちょっとつながるところがあるじゃないですか。
なるほどなるほど、宇多丸さんね、
ちょっとそこを比較して見てみたいなという気もしましたけども、うん、私が実は一番気になったのは最後のミュータンツの光と闇の能力者
なんです。いやこれもなみたいな、はい、
これ検索、うん、題名で検索していただくと分かるんですけども、まあ絶対自分だけだったら見ない映画なんですよ明らかに。
あ、なるほどな。それは どういうところでそういうふうに思われたんですか。
あのですね、まあ、言うならばですね、うん、こう映画をこう星付けしてるサイトとかってあるじゃないですか、ユーザーの
評価のね星の、
はいはい、あるサイトではね星2つでした、
うん、あそれは5点あの5つ中
5点満点
で。ああそうですか、
でも確かに見た目からね、うん、まさにあの三宅監督もおっしゃってますけども、うん、サイキックものの失敗作だと思われがちだと、ながら見をすると、
はいはいはい、
でも実はちゃんと見て特にヘッドホンとか音の環境にこだわると、
ね、
うん、これすごい、あと映像も影の演出が見事で、実はミニシアター的な映画なんだって、うん、何何何って感じですよね、
う
ん、
確かにムムムムムって思うじゃね、放っておけぬっていうね。でも三宅さん上手なんだよな、しかもよく見つけてくださいましたっていうもう連発じゃないですか。
こんなことまでこんなこととか言ってみないですよね。素晴らしかったわけですから。
いや
でも、うん、普通だったらね素通りするようなものを、
そうなんだよな、
本当、いや三宅監督の映画には敬服するばかりでございます。
これだから小室さん、間違いなくチェックですね、ミュータンツも。
はい、これは絶対見ます、
ね、
はい、
皆さん。
そして20時代ですね、
はい、20時代特集ですね、
はい、
はい、メールいただいております。ラジオネーム娘の名前はレイチェルさん、いつもありがとうございます、今週は水曜日の日本のドラマ特集素晴らしかったです。前々から最近の日本の地上波ドラマのクオリティは本当にすごい、海外の配信ドラマに全然負けていないぞと思ったのでアトロクで取り上げてもらえたのが嬉しかったですし、その中でも僕もドハマりしている大豆田とわ子と3人の元夫について歌丸さんがまだ2話までしか見ていないので、ゲストの西森さんと日比アナウンサーがその後の展開を口ごもりながら熱く語っているのがとても良かったです。日本のドラマはもっと語ってもらいたい作品が山ほどあるので、今後も定期的に紹介してほしいですということです。
ということなんですけども、はい、この特集はね、西森さんが久々のご出演という形で、まあ、主に前半は最近の潮流、ここ10年ぐらいの潮流とかですね、うん、あるいはそのテレビドラマってものを見慣れてない人が、どういう枠組みとか、どういったところに着目すると、まあ、自分の好きな傾向のものが見つかるかとかですね、うん、あるいは映画好きのために映画との関わりがこういうところがあってねとかっていう、本当に視点を与えてくれるところが見事でしたし、うん、そして何といっても後半は、今、今期のドラマという、やっぱね、こうテレビドラマはリアルタイムで見てなんぼじゃないですか。
なるほど。
っていうところで言うと、まあ、さっきも上がった坂本龍一さんの脚本の大豆の十和子と三人の元夫、渡辺彩さん脚本の今ここにある危機と僕の好感度について、そして足立直子さんの、まあ、朝ドラですね、おかえりモネの3つをご紹介いただいたんですけども、すいません、私もね、もうね、あるドラマにドハマりしちゃってるんですよ。
聞かせてください。
はい、というわけで大豆田十和子と3人の元夫についてちょっと語らせてください。
はい、お願いします。
高木さんご覧になってますか？
私はノーチェックですね。
なるほど、なんでこんなに小室がですね、熱く熱く注目してるかというとですね、実は音楽がちょっと関係してるんですよ。これも。
なるほど。
で、この4年ほど私が一番注目してる作曲家の坂東雄太さんっていう、今年30歳になったまだ若手の作曲家なんですけども、はい、彼がですね担当してるんですよ、音楽を。
うんうんうん。
で、彼って、例えばこれまでで言うと、皆さんも聞いてそうなところで言うと、米津玄師さんの海の幽霊とか、馬と鹿のアレンジだったりとか、うん、米津玄師さんが作曲した、嵐のカイトって紅白でね、初公開になった曲がありますけど、ね、あの曲もあれ、やっていたりとか、うんうんうん、あるいはこの前の深夜場のエンディングテーマの2つ目ですね、ビューティフルワードのダカポバージョンのアレンジをしてたりとか。
すごい。
はい。そして、あと、山本さんも、お好きだった映画来るですね。これ、それこそ松たか子さん出てましたけど。うん、
好きですよ。
そういったものとかの音楽を担当されてる方なんですよ。
すごい、すごい方。本当に。
はい。で、その方がどういう経緯で、この大前田十和子の音楽を担当することになったかっていうと、うん、まあ、脚本の坂本さんが、十和子はプリンセスなんだって言ってるらしいんですよ。まず大前提として。
プリンセス、はい。
はい、だからオーケストラを、音楽はオーケストラにしたいって言って、うんうん、プロデューサーのもともとね、TBS にいらした佐野あゆみさんが、こう、じゃあオーケストラかける人っていうふうに、はい、していって、で、それで相談したのが作曲家の岩崎大成さん。まあ、昔ね、タマフルに時代にも、ゲスト出たことある、SR の埼玉のラッパーとか、全裸監督の音楽されてる、まあ、岩崎さんも素晴らしい作曲家ですけども、その岩崎さんをしてですね、天才がいるって言って紹介したのが坂東さんだったんです。
うん。
で、今回坂東さんはですね、作曲だけじゃなくて録音のディレクションをして、ドラマのどの場面にどの音楽を当てるかって、普通これでテレビドラマでは作曲家がやらないんですよ。はあはあ、なんですけどドラマもやり、しかも音を当ててどのバランスにするかっていう声音まで作曲本人が買ってやってるんですよ。
はあ、なるほど、ね、
こんなの他にないんですね。
あ、だから音をすっごく丁寧に、ね、音楽面に関してすんごい手が回ってるんですね。はい、
そうなんです。で、普通最初にこうサウンドトラックに収まるような曲を当てたら、それをあとは当てはめていくだけなんですけども、今最終回目前になっても新曲書いてるんですよ。
そんなことあるんですか？すごい。
はい、っていう、そんなことがやってるというとんでもないテレビドラマなんですね。で、特に注目していただきたいのは、これオープニングで聞こえるミュージカル風の序曲っていう曲なんですけども、はい、実はこの曲から全部いろんな曲が派生していくっていうふうにできてるんですよ、うんうん。
オープニングの流れる曲を軸に派生っていうのは、それは、はい、オープニングの曲。
要するにこの後ちょっとご説明するんですけども、うん、まあ劇中の曲のメロディーが、その序曲から取られたメロディーで全部作られてるんですよ。ほぼほぼ。
まあ、
ほぼほぼですけどね、主要なものっていうのが。うんうん、で、なんとすごいのは、主題歌。ちょうど今回話題になってましたけど、っていうのは、坂東さんの作曲じゃないんですよ。スタッツさんのね、ねトラックメイクなんですけども、はいはい、なんとそのスタッツさんも、うん、なんとその坂東さんの序曲を一部サンプリングして使ってるから、その主題歌と劇伴もちゃんと繋がってるんですよ。
全部連動して、ああ、すごいですね。
で、それがどう繋がってるのかをちょっと紹介するために音源用意したので、ちょっとお聞きいただきたいと思います。まずは序曲のちょっと頭の方ですね。この後の、もうちょっと行くとですね、決めのフレーズが出てくるんですね。実はその決めのフレーズがサンプリングしたところなんですよ。で、この部分はですね、まあ CM とかでも流れてるので聞いたことある方多いかと思うんですけど、うんうんうんうん、これを音程を下げるとこういう風になるんです。っていう感じですね。こんな感じになってまして、これをテンポ遅くすると、あの主題歌のイントロになるんですよ。
うわー、すごくないですか？すごーい。
という感じにですね、本当によくできてるし、しかもこれの過程をですね、スタッツさん本人が YouTube で解説しているのが昨日動画アップされてますので、ぜひこれ気になる方ね、そちら見ていただきたいですね。他にもサンプリングされてる箇所あるので、まあ、このぐらいよくですね、音楽ができてるテレビドラマ、まあ、今まできっとなかったと思います。私もテレビドラマを網羅してるわけじゃないですけども、来週最終回なので、うん、まあ、間に合わないという方はですね、それこそ UNEXT とか後追いで見られるものでですね、ぜひ見ていただきたいと思います。で、それこそ、全部ね、歌丸さんとかもみんな見た後は別冊でネタバレの、語るトークやりたいですねって勝手に持ってますね。
なるほど、なるほど。うわー、うわー、面白い情報ありがとうございます。ちょっと音楽も注目してぜひ皆さんチェックしてみてください。
はい、素晴らしいドラマです。
さあ、続きましては10日木曜日です。
はい、木曜パートナー TBS アナウンサー宇奈井梨沙です。6月10日木曜日振り返っていきます。まず6時30分からのカルチャートークは Spotify プレゼンツの月1企画月刊ポッドキャストガイド、歴史をポップに学べる番組古典ラジオを取り上げました。前回ですね、このコーナーにて古典ラジオを私も初めて知りまして、まあ、そこから本当面白そうな番組だなと思って聞き始めたら、もうなくてはならない存在に今なってるんですよ。新しい話が更新されるのを待ちわびるような感じになってますので、ぜひね、皆さん古典ラジオ一回聞いてみてほしい。7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトは森野義高さんによるソロユニットハンサムボーイテクニックが登場しました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは古畑任三郎一人総選挙 by ベースボールベア小出雄介さん。では挑戦いたしますね。アクチノバシラス、アクチノ見せてムコミタンス、アクチノバシラス、アクチノ見せてムコミタンス、アクチノバシラス、アクチノ見せてムコミタンス。よし、言えた。皆さん一体これは何か、この呪文は何か、この特集を聞いていない人はぜひ聞いてみてください。本当にね、小出さんの名プレゼンは間違いないですし、古畑任三郎見たくなっちゃいます。はい、ということでこの後夜9時からですね、Spotify にて別冊アフターシックスジャンクションが配信されます。今回は、歌丸さん、構成作家古川光さん、そして私3人でお話しさせていただいておりまして、まあ、入眠についてと、起きる行為ですね、脱眠についてお話ししておりますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。以上、木曜日でした。
別冊に読んでほしいぜこういうフリートークの回いいな、楽しいだろうな。ぜひ皆さん9時から、この後9時からなので Spotify プレゼンツぜひチェックしてみてください。さあ、小室さん、はい、いかがでしょう、
木曜日というわけでもう時間がないので20時台いきなり行きたいと思います。
ああ、特集ですね、古畑任三郎、はい、小室さん、私もほぼ同世代ですけども、いかがですか。
はい、第一シーズンの最初の方はあんまり記憶がないんですけども、やっぱり途中から親が好きで一緒に見てたっていう記憶がありますね。
そうそう、わかります、わかります、わかります、
うん、ですごく好きだった記憶があるんですけど、でも大人になってから、いやでもあの脚本穴ばっかりでとか、トリックがどうなのとかって言われて、なんかモヤモヤしてたんですよ、好きな気持ちとして。
なるほど。
でもそれをですね、打ち破ってくれるような、古畑の魅力はそこじゃないんだっていうのをですね、まあ、完全にこう古畑オタクである、小出雄介さんがですね語ってくれて、もうね、もうそうだそうだっていうですね、本当に最高の特集でしたね。
最高でしたよね。
はい。そしてアクチノバシラス、アクチノ見せてのコミタンスが何かっていうのは聞いてさくということにしましょうか。
そうですね、特集の中に出てきますんで、これ何なのかなっていうところもありますよねあとやっぱり古畑任三郎といえば、はい、そのやっぱりドラマ本編入る前のこの語りだったりするわけじゃないですか。
アバンタイトルですね。
だからそこにいかに力入れてたのかなっていう話も面白かったですし、はい、ね、三谷幸喜さんはじめ、
しかもコロンボのね、真似だって言われてたのに対して、いやでもコロンボにはその今ねおっしゃってくださったアバンタイトルとか、会計祭の前の第4の壁を破って視聴者に喋りかけるとかってのはないわけですから、まさにちゃんとそこに古畑の独自性があるということでですね、あんまりそのアンチ古畑を気にせず、もっといろんな楽しみ方していいんだなっていうのがですね、わかる特集で、本当にちょっとね、涙がちょちょ切れそうになりました。
なるほど、なるほど。もうだから古畑の歴史振り返れば振り返るほど、そのやっぱりいろんな引っかかりを持てる、いろんな角度で、エンターテインメントとして見てる人楽しませようっていう要素、盛りだくさんですよね。改めてすごいドラマだなって思いましたし、あと服の話も面白かったですね。
そうなんです。だってもう小出さんじゃなきゃベストコーディネート部門とか作んないですよ。
いや本当に古畑のね、服の話もちょっともうたくさん喋れるんですけど、
はい、最終的にね、あの歌さん古畑に寄せてるっていうのが最高でしたね。
歌丸さんのね見た目はね いやー仲いいんだろうなと思いました改めてお二人、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、さて本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能、スマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォーム、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上パスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは14日月曜日、6時半はボーイズグループ JO1 を生んだサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンのシーズン2で公式応援アナウンサーを務めてきた熊崎アナウンサーが、最終メンバーが決定したその翌日、プロデュース101ジャパンの見どころや新メンバーについてなど熊崎アナにしか語れないエピソードを交えつつ紹介してくれます。7時はヒップホップクルーニトロマイクロフォンアンダーグラウンドのメンバーマッカチンさんが登場。8時はあなたはどの引き際を選ぶ、名プロ野球選手のタイプ別最後の1年で占う現役引退診断場合プロ野球志望遊戯。続いて15日火曜日、オープニングでは E テレで放送中のアニメ宇宙なんちゃらこてつくんの主題歌ライムスター2000なんちゃら宇宙の旅のフルバージョンを宇宙初フルオンエアでございます。6時半からはライターで大学講師、少女漫画研究者の富山由紀子さん登場、注目のおすすめ漫画紹介してもらいます。7時は神奈川県川崎市にあるアニソン DJ クラブ月明かり夢テラスの社長 DJ 村さんが番組初登場です。8時はなぜ日本のアニメでは女性声優が少年役を演じることが多いのか特集、場合石田みのりさん。16日水曜日、6時半は月一特別企画ベンジャミン・ムーアプレゼンツペインティングカルチャートーク、世界的塗料ブランドベンジャミン・ムーアのトム・ヌルーズこと永張俊明さんと一緒に番組構成作家ヌルカワ・コーの部屋をベンジャミン・ムーアの塗料で塗り替えるための便利なアイテム紹介します。7時はアトロクの月一盛り上げ番長 DJ コーさんが登場。8時はボリウッドだけじゃない、今世界で一番面白いのはインドポップスだ特集をインド音楽に詳しいライターのカルカッタボンベイさんとお送りします。17日木曜日、6時半は TBS ラジオのニュースの番人荻上チキさんが登場。今尋常じゃないやり込みを見せるとある趣味についてお話しいただきます。なんだろう。7時はシンガーの脇田もなりさん。8時はやっと時代が追いついた新作映画公開記念、ポップカルチャーを縁の下で支えたゲームモータルコンバット特集をライターの多田東司さんとお送りします。そして18日金曜日、6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン、来週田丸さんは映画アメリカンユートピアを評論。7時は月1レギュラー DJ プロデューサーの豆腐ビーさん登場。8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャー&パスト、来週初登場ドロッセルマイヤーズの渡辺則明さん来てくださいます。ということで小室さん、お待たせいたしました。
はい、いえいえ。
来週いかがでしょう、それから振り返りで紹介 しきれなかったなどありましたら。
もうそれは仕方ないですね、ちょっとね大豆なトロコに気合い入りすぎたので。
もう少々時間あります。
はい、はい、来週楽しみなのはですね、まず火曜の20時台、なぜ日本のアニメでは女性声優が少年役を演じることが多いのか。
これ面白そうですね。
これすごい気になるんですよ。
そうなんだよな。
なぜ気になるかっていうと、実はオペラなんかでもですね、少年役を女性がやるんですけども、オペラ慣れてない人って違和感あるってみんな言うんですよ。でも宝塚は違和感ないって言うんですよね。
確かにな。
この声優の場合とかも。だからそのね、文化によってそれが自然になってるっていうのはですね、これ非常に気になってたので、めちゃくちゃ見たいですね。
そうか、そのジャンルごとによって違和感あったりなかったりもあったりするのか。
はい。で、もう一つは、まさに来週金曜日でですね、なんとこのフューパスにですね、ドロッセルマイヤーズの渡辺則明さん初登場ということで、ね、これは楽しみですね。
いやー、いつも楽しいお話してくださいますからね、渡辺さん。振り返り
で、ね。あのね、まとめ力、表現力、批評力ですから。
そうですね。
その観点でですね、
そうなん
こう、アトロクを1週間振り返るとどうなるのか。
うん、
しかも、ね、渡辺さんの得意ジャンルから、あんまり、こう、イメージが湧かないジャンルまで来週揃ってますので、
ね、
それをどう語ってくださってるの、くださるのか、本当に楽しみですね。
ね、できれば一緒にゲームやりたいね。
ああ、私もね、最近ね、スイッチ買ったんですよ。
スイッチ。そうですか。任天堂スイッチ。あ、何やってるんですか、はい、ソフトは。
最近はあれですね、あの、世界のゲーム対戦ですね。
世界のゲーム対戦
対戦っていう、ボードゲームをいっぱいやるやつですね。
あ、そうなんですね。へぇー、はい。小室さんの意外な趣味分かる。荻上チキさん、何の趣味なんだろう、
はい、ね、ちょっとこれも気になりますよね、本当に。
ぜひ来週もお聞きください。小室さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
After 66 Junction。TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ、聞くことできる
ー。パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなど、めちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんて言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。